黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたこともないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。アーメン。ご起立ください。賛美の13番をもって栄光の主を褒めたたえます。13番です。詩編一編、心を尽くしてみんなで孤独したいと思います。それでは孤独文一番、詩編一編。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、
歯もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんそれぞれの信仰を主に向かって告白しましょう。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより光で生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠40番です。40番をもって栄光の主を褒めたたえます。
輝く
輝く
火を仰ぐ時、
月星
眺むる時、
イカズチ
鳴り渡る時、
孫との
御神を思う。
我が玉
いざ讃えよう。
大いなる
御神を
我が玉
いざ讃えよう
大いなる
御神を
森にて
鳥の音を聞き
そびゆる
山に登り
谷間の
流れの声に
孫との
御神を思う。
我が玉
いざ讃えよう
大いなる
御神を
我が玉
いざ讃えよう
大いなる
御神を
御神は
呼び戸を愛し、
一人の御子を下し
呼び戸の救いのために
十字架にかからせたり
我が玉いざ讃えよう
大いなる
御神を
我が玉
いざ
讃えよう
大いなる
御神を
雨土
作りし神は
人をも作り変えて
正しく
清き魂
持つ身と
ならしめたも
我が玉
いざ讃えよう。大いなる
大いなる
御神を
御神を
我が玉
我が玉
いざ讃
えよう。
大いなる
大いなる
御神を
御神を
アーメン。ご着席ください。礼拝のために小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
我が魂よ主を褒めたたえよ。我が魂よ主を褒めたたえよ。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる大いなる皆をあがめ賛美いたします。大いなる皆のうちに私たちは感謝を捧げます。私たちに御子イエスキリストを送ってくださり、御子イエスキリストの血潮のうちに私たちをあがなってくださいましたことを感謝いたします。十字架の愛、十字架の愛が私たちに流れていることを感謝いたします。私たちには愛がありません。でもイエス様、あなたが友のために命を捨ててくださったイエス様、あなたの愛をこの十字架を通して感じることができますように、認識することができますように助け導いてください。愛をいただいて私たちはあなたの御前に出ます。愛を持ってあなたが私たちを招いてくださったからです。イエス様、今日も私たちをあなたの御言葉で洗い清め、用いてくださいますようによろしくお願いいたします。聖なる神様、いつも私たちと共にいて助けてくださることを感謝いたします。私たちができない時も、言葉にならない時も、体に動かせない時も、あなたはうめいてくださり、祈っていてくださり、私たちをこれだ、この道だと導いてくださいますから感謝いたします。一人ではできないことも、この三密体の主が共にいてくださり、私たちをこの天国へと、この階段を上らせてくださいますことを感謝いたします。主よ、今日もあなたの恵みに預かりたく、私たちは信仰を携えてこの場所に来ました。一人一人が今持っている信仰を今天へと立ち上らせます。どうかあなたが天の御門門を開いていてくださり、そしてそこから豊かな豊かな恵みをこの地上へと下してくださいますように。そして信仰と恵みが出会ったところに、大いなる大いなる照らす奇跡を与えてください。一人一人に見合った奇跡を与えてください。私たちは待ち望みます。信仰を持って待ち望みます。どうぞ主よ、今日もお語りください。私は聞いております、聞いております。しもべとなってあなたの御言葉を待ち望みます。神と人との前で犯しました罪々をイエス様、あなたの血潮によって洗い清めてくださることを感謝いたします。洗い清められて清い神を見る、今私たちに素晴らしい礼拝のスタンス、姿勢を与えてくださっていることを感謝いたします。私たちは耳を開きます、目を開きます、心を開きます。イエス様、あなたの御言葉がお通りになるように、御言葉を語られる働き人の上に、大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。今日もイエス・キリストご自身を大胆に語り尽くすことができますように、私たちにまだ知られていない神の国の奥義を大胆に語り尽くすことができますように助け導いてください。私たちがこの1週間、この御言葉を握りしめて歩いてまいります。この恵み、御言葉から来る大いなる大いなる恵みを、恵みとして私たちがしっかりと携えて一週間の道のりを歩むことができますように助け導いてください。ゴリアテが阻もうとも、どんなものが阻もうとも、私たちは信仰を持ってそのすべてのことを乗り越えることができますように、主を助け導いてください。最初から最後まで主がこの礼拝を導いてくださることを心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の 389番です。389番を持って主を褒めたたえます。主に示された地にとどまることがどれほどの祝福かと題しましてメッセージをいたします。それでは創世記12章1節から3節を宣言いたします。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。 地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アーメン。では一言お祈りいたします。御言葉であられるイエス様、今まさにあなたがここに私たちの耳を通して、このまた聖書を開いたこの文字を通して私たちに迫ってきてくださり、共にいてくださり、私たちにインマヌエルとしておられることを感謝いたします。この主日、我らはあなたを慕い求めて、この場所に集い、あるいはインターネットの回線を開いて、そしてこの聖なる集いに加わりました。どうかイエス様、あなたがその一人一人に今日も豊かにあなたの命の言葉をお語りください。どうか取り継ぐしもべの唇をイエス様支配してください。聖霊様支配してください。御霊よ、我らともどもをあなたの命の中へと導き入れてくださすように、あなたの支配、その御手の中に全てをお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、では素晴らしい栄光の主を褒めたたえ賛美いたします。成田エクレシアの対面礼拝が始まって、で、まあ、そこから、まあ、車で戻ってきて、で、まあ、この時間に、まあ、礼拝が始まりましたけども、で、今日の、ね、この箇所もう本当にですね、年末年始、ね、ニューイヤーズイブ礼拝、ね、カウントダウンしましたね。でそれで2021年が明けてから、ね、最初に開かれた箇所が、まあ、この箇所でした。この箇所においてアブラハムに与えられた祝福があるんですけども、皆さんどれほどアブラハムに与えられた祝福がすごいのか、ね、どんなに威力を持っているのか、ね、皆さん、もう本当に少しでも、ね、分かれば締めたものです、ね、あのアブラハム、ね、なんとですね、あの318人の手勢を連れてですね、あの、合計9人の王様たち、ね、まあ、4人の王たちがもう、ね、あのメソポタミア、まあ、今でいうとこのイラクの地方の王様たち4人がですね、このイスラエル地方に攻めてきて、5人の王戦って、ね、打ち勝って、でもう意気揚々と、ね、もうロトも引き連れて、あの、自分の国に帰って行こうとしたところをアブラハムが追いかけて、そういう4人の王を打ち破って、ね、もうですからアブラハム9人の王の上に君臨するような、ね、そしてもう分取り者、もうすごいでしょうね、もう地平線 見渡す限り分取り者だったんじゃないかと思うぐらいの、ね、まあ、それほどのものをアブラハムは、ね、得ようと、ね、すれば得られたんですけども、しかしアブラハムはそれ蹴ってしまうんですね。いらないよ、ね、そんなの靴紐以下の存在だ、ね、ということで、ね、そんなのいらないと言って、ね、蹴ってしまいました、ね。これちょっと常人では考えられないですね。なんでアブラハムそんなもったいないで、なんで9人の王様の上に君臨すればいいのに、持ち物全部自分のものをすればいいのに思うでしょうけども、しかしアブラハムはそんなマインドではなかったんです。なんで、ね、どんなマインドだったのか、神の国の国民である皆さんはそれを徐々に分かってきているはずです。これがどれほど素晴らしいものであるのか、今日ですね、そのアブラハムにいただいた祝福、これがどれほど素晴らしいものであり、そして皆さんが受け継ぐべきもの、皆さんもアブラハムの子孫ですね。アーメン。信じた者はアブラハムの子孫です。
アーメン。
皆さんもそのアブラハムの子孫として受け継ぐものがどれほど素晴らしいものであるのか、そしてこの教会、ね、エクレシアに与えられているもの、それがどれほど素晴らしいものであるのか、今日体験する皆さんでありますように、
アメンアメン。
イエス様の名前で祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
主はですね、私たちの生まれ様、それを見て、あんたたち何もないよって言って、王様の子供も乞食の子供もみんなね、裸で生まれてくる。だからそれを通してね、主は言ってるんですね、あなた方は得て生きるものであってね、自分が神から得て生きるものだ、それを証明しているんですよ。裸だよね、大金持ちであったり王様であったり、あらゆるものを持ってしても
死んだ後に劣化されるところは地面だよ。王様の亡骸だからね、いつまでも王様ね、生きてた時の王様みたいにピカピカそのままにあるかって言ったら違う。地に変えるんですよ。王様の亡骸もあんたの亡骸も私の亡骸もね、主が仰せられた通り塵に変えるね。うぎゃって生まれた時もね、私が乞食の子で生まれても裸ね、乞食の子で生まれたからつって私の皮膚が乞食だったんでしょうか。違うよね、赤ちゃんの皮膚全く同じだよ。私たちは所詮どういう存在か、得て生きる存在なんですね。今私たちの襟型というのが問題なんですよ。主が用意してくださった、私の人生に用意してくださった、主が私にこれが一番だと用意してくださった、それを主がここで受けなさいという場所で私たちを受けるべきなんです。なのに主が用意してくださったものをわからない、まだ分かった人の中にも、これはちょっと嫌だよ。私はあなたが用意したものじゃなくて、私が欲しいものはここにある。ということで、それを得たくて、そちらの方向に行ってしまう人もいます。でもね、私たちに与えてくださる主の祝福は、消化不良を起こすようなことは一切ありません。いただいたことによって、私たちがね、消化不良を起こしてね、そして困った様になるような祝福、幸いというもの、主からは一切ありません。今日、イエス・キリストにあって、今年テーマである、イエス様の縄張り、イエス様のしきだりというものがどれだけいいかをしっかりと覚えて、アブラハムがいただいた、その、本当に9人の王様の全財産くれてやるよって言った時に、いりませんねと断った時のアブラハムの言葉にね、答えがあるんですよ。いやいやいや、あんたたちが私にくれようとしてるのはね、靴紐一本にも満たないね、糸一本にも満たない、私が主からいただいているものに比べたら、粗末で粗末で粗末で粗末で粗末で粗末で粗末で、どうしようもないものだよ。持ってったら粗大ごみに立たなければならないものは私はいただきませんと断ったのがアブラハムなんですよ。でも皆さんよく考えてください。創世記12章ね、アブラハム、このアブラハムがいつそんな祝福を受けたの。創世記12章でイエス様に出会って、イエス様が言ったのは、本土親戚父の家を離れて、本土親戚父の家ね、3つだよね、私があなたにね示す地に行きなさいって言ったんですよ。その後ね、神様は、ならば私があなたにこれを保証してあげようつって7つを保証するんですよ。ちょっといいですか。
じゃあ一節から読みますか。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
この地上のすべての民族はあなたによって祝福されるということは、 どういうことかって言ったらね、アブラームの子孫として、アブラームはこの時に主が仰せられた言葉にアーメンアーメンアーメンつって本土親戚父の家を離れて支持したところに行って住むならば、アブラームの後がアブラームのね系列でイエス様が来られて地上に住む全ての人々に幸いを与えるね、救い、永遠の命、罪の許し、呪いからの解放、癒し、貧乏からの脱出、富、この諸々を与えるよ。だから、あなたによって全世界が祝福される。アブラハムによって全世界を祝福するに値するお方が来られる。ということをここで約束しているんですよ。いいですか皆さん、主はね、いつの時代も私たちに何かをこれこれをしなさいって言った時にやったことへの保証なくこれこれをしなさいって言ったことがないんです。主がしなさいって言っていることのね、その命令じゃなかったらおすすめの言葉じゃあなかったら契約の言葉ね、主の言葉は契約なんですよ。この契約の言葉というのはその契約を守った時に必ず主が契約に値する保証を与えてくださるんですけれど、本土親戚地の家離れて私が指示したところに行ってね、そこを縄張りとし私のね、しきたりで生きるならば私はあなたにね、七つの祝福を与えよう。一番最初の祝福に大いなる大いなるという言葉が2回出てきますね、2回出てくるでしょ。あなたを大いなる国民としと言ってますね。だからアブラハム、子がないアブラハムを大いなる国民とするって言ってるんです。そしてあなたの名を大いなるものとしようね。アブラハムの名前がね、誰の名前より大いなる名前になるようにしようね。あなたの名は祝福となるね、祝福になるね。だからあなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。だからね、アブラハムを呪ってアブラハムを敵に回すと、神様がね、私が相手だよつって出てくる。その保証を今言っているんですよ。今年は何としても私たちは、アブラハムがいただいたその祝福の実態、それをね、しっかりいただいて、アブラハムのように信じて、アブラハムのように祝福されましたって、ほら、見なさい。それ、見なさい。これが私たちのテーマなんです。アブラハムのように信じてください。アブラハムのように、ね、実践してください。アブラハムのように祝福されて、王たちからぶんどったものを、はい、どうぞって言った時に、いやいやいやいやいやいや、靴紐一本の値打ち。いやいや、いりません、いりません、いりません。ね。そのような、この、豊かに、ね。豊かにこだわれる。ね。9人の王の、ね、財産、全財産だよ。ね。9人の王の全財産だけではなくて、その王に直していた国民たちが持っていたものも全部ぶんどったんですよ。あの当時の戦争というのは、ね、反逆する者は殺し、ね、使える者は奴隷とし、ね、家畜、全部根こそぎ、使いそうなもの、全部ぶんどる。で、家は焼く。というのが戦争なんですよ。だから、もう、今の戦争と違って、ものすごいぶんどるものが多いんですよ。ね。9人の王が戦いを交えて、勝った者が相手のものを全部取ったんですよ。最後に出てきて、勝ったのはアブラハム。 ということは、アブラハムが分取ったものっていうのはもう計り知れないものなんですね。だけどソドムの王がね、アブラハムによって命からから助かったんですよね。なのに偉そうにこう言ったんですよ。人は残して物は全部持ってってくださいと言った時に、アブラハムが言ったのが、いいとんでもないとんでもない、私はいただかないね、靴紐一本もあなたからね、糸一本もいらないね。その後言ったのが、あなたから靴紐一本でもね、紐一本でもね、糸一本でももらったら、今持っているこれ、私が持っているこれね、大いなる大いなる主からいただいたもの、それお前がくれてやったと言うだろう。いらない、ね、私にはもう溢れてるということをアブラハムは言っているわけなんですね。なら、このアブラハムのね、9人の王様の全財産をね、取って、それも断るくらいね、アブラハムが祝福を受けたんだけど、いつ受けたのということなんですよ。いい？私たちの神様はね、ケチ臭い方じゃない。すっごいわかった、私は。どういうことかって言ったらね、昨日ね、主がこう言ったんですよ。このメッセージをしなさいって、昨日。それ主がこう言ったんです。アブラハムが祝福を受けたのはね、アブラハムの持ち物はどれだけ素晴らしかったかって言ったらね、9人の王様の全財産、全国民の財産をあげるつっても、そんなのいらないってね、それの値打ちを靴ひも1本ね、糸1本に言えるくらい値打ちがあるもの、あるもの、あるもの、あるもの、あるもの、あるものをいただいて、アブラハムの杯は溢れていた。ということを、それでアブラハムは証しをしているんですよ。じゃあ、なら、聖書を見たら、アブラハムがね、ちょっと物持ちになったのは、エジプトに下って、自分の妻を奪われて、エジプトの王様から、妹のね、花嫁るよだよっつっていただいた、そのもろもろしかなかったんですよ。そのもろもろしかないんですよ。でも神様がね、仲立ちをしてくださって、そして無事に妻を連れて、主が約束してくださった、主が命じた場所に戻ったんですよ。戻ってアブラハムがやったことを見るとこう書いてある。礼拝を捧げました、あとそこに住みました、以外何もない。いいですか。礼拝を捧げました、あとそこに住みました、それしかないんですよ。礼拝を捧げて、だから祝福には礼拝が条件だ。いいですか。祝福には礼拝が条件だ。主の定められた時、ね、礼拝が条件だ。実態が与えられた、ね、この日を聖なる日とし、主が与えてくださったその日を聖なる日とし、ね、決まった場所で主が定められた、ここいいよって、その場所で礼拝を捧げる。礼拝を捧げて、その場所に穏やかに住む。そしたら、あとは、主が得させるんですよ。主が得させる。ということなんですね。だから、2021年、私たち一人一人が受けなければならない祝福は、礼拝のたびに、あ、礼拝を捧げて、主が言った縄張りで、主のしきたりに沿って生きていれば、アブラハムがね、噂もなくね、9人の王様の財産をいとも簡単に断る、かっこいい言葉で、靴ひも一本、糸一本って言えるようなね、このかっこいい言葉で、 不正な財産を断ることができる、その祝福が礼拝ね、主の定めた場所において礼拝、主の定めた場所において住むということにね、この祝福があった、これを主がね今日教えているんですよ。皆さん、アブラハムのこのね生涯を創世記十二章から皆さんが見てみると、エジプトから帰ってきてからアブラハムがやったことは、エジプトから返してくださった主を感謝してそこで礼拝したね、そこで住みました、何にもないです。その後神様はアブラハムをこうやってこうやって祝福しました、ああやってこうやって増えました、ない。なぜかわかりますか？神様にとって私たちを祝福するものことというのは当たり前なんです。そのために天地を作ったんです。祝福するために、満たすために天地を作ったんですよ。だからこのね、与えてからほら与えただろう、恩義がましいことはしない。だから主はね、穏やかに私たちが住んでた時に私たちに与えたことによって、ほらほらほらあげたでしょ、ほらほらほら言うこと聞きなさい、しない、そういう方なんですよ。言い換えると、主が命じられた場所、主の仰せられたしきだり、そこに留まって穏やかに住んでいれば、主ご自身が私がアブラハムの神であることを明かさなければならない責任がそこで生じるんです。いいですか？皆さんが主が命じた場所に行って、そこで礼拝しながらね、しきたりの中で生きていた時に、皆さんのこのありさまがそのまんまだと主は明かされない、主は明かされない。だから何か礼拝を捧げて、しかっとした場所で礼拝を捧げて、その縄張りに生きて、そのしきたりに生きると、次は主ご自身が、私は私の命じた場所で、私の縄張りで、私のしきたりで生きているアブラハムの神であるということで、ご自身がアブラハムの神であることを明かさなければならなくなっちゃうんです。その明かさなければならないことを私たちは何にもわからないで言った。聖書に書いてないから。気前がいい方がね、私がアブラハムをこうやって飛ばした、こうやって飛ばしたって一切言ってないので。だから、それがいつわかるかって言ったらね、ロットが取られていくんです。ロットが取られていて、そしてロットを助けに行くよね。助けに行った時に、この物語を通して、アブラハムが神様の命じられた、その縄張りで、そのしきだりを守りながら生きていったことによって、祝福された祝福がロットのあの敵ことによって明かされるんですよね。アブラハムは力強くなっていた、周りからね敬われていた、彼の名は大いなる名になったね。ここに神様が言ったその七つの祝福、それがさーっと現れてるんです。今年こうするんですよ。神様の離れなさいって言ったところを離れるんだけど、私が離れるべき本土親戚父の家ってどこだろうね。それはね、詩編一編の三つの図。
どうぞ。あ、悪者の計りごとに歩まず。
ほら、歩まず。ね。ね、悪者の、ね、計りごとを歩まない。そこを離れるんです。離れる。悪者の計りごと。ね、悪者っているじゃない、周りに。 周りにいい、あのちょっとあそこのじいさんね、なんか寝込んでるよって、私たちが行ってもね、人が来たのか来てないのかもわからないよって言って、ちょっと取ってこようか。悪者の計りごとに、計りごと、こういうことしてみようか、こうしようか、ああしようかと言っていることの中に、それが不正な言葉であるんだったら、悪者の計りごとなんですよ。その悪者の計りごとに歩まず、これが私たちがね、2021年離れなければならないことなんですね。はい、どうぞ。
次は、罪人の道に立たず。
うん、罪人の道に立たず。ね。罪を犯す、この道。ね。道がもうある。もう方法は全部決まっていて、で、その方法通りやる。これが道なんです。ね。悪いことが計画されて、そして計画された通りに実行する。ということが、ね。歩むことなんです。だから悪いことが計画されて、そして歩まなければならないほどの悪い思案を持っている人、悪い計画を持っていつも私を誘う人を言っているんですよ。離れなければならない、歩まず、離れなければならないんです。やばいやばい。はい。
あざける者の座につかなかったその人。
あのね、これはもう具体的に、もう座って、ね、あの、罪の計画を練って成功してるか、最終段階にいる人。計画を練って、いいだろう、いいだろう、いいだろう。これが絶対成功するよ。ね、このあざけるやつ、ね、そういうところに座らない人ってよく考えてください。皆さんは今クリスチャンになって年数が経ってれば経つほど、ね、そういったふさげた人とは関係が遠のいてしまいます。だけど今はもうそういうふさげた人が皆さんの今のメッセージの中で、あの人ちょっとやばいかもとか、そういうメッセージの中で浮かぶ顔があるとするんだったら、皆さんに残されている道は2つしかないんです。どういうことかって言ったらね、ヨセフのようにその人からね離れるか、じゃなかったら皆さんのね木と光の力が大きいということであるんだったら、その人たちをね新しくそういうことができないように仕留めるか、どっちかなんですね。でもどっちも私には無理だなって、誘われたらな、やりそうね、説得することはもての墓ほかと思ったら、何をするかって言ったらね、その人から離れるんですよ、ね、その人から離れてこの三つの図ね、これを守ることが本土親戚父の家を離れたことになる。今年見言葉がね、ものすごく具体的になってきてるんですよ。皆さんに離れることもやることも具体的に主が言ってるんですよ。ということは、具体的に皆さんが従順するか、具体的に皆さんが逆らうかによって、その結果がすぐ出るということを言っているんですね。天聖は良い結果をね、すぐ出していただいて、2021年イエス様の生きておられる神であることを明かしたい教会なんです。だから皆さんが本当にイエス様に会って、自分たちのこの立ち振る舞い、それを今年はしっかりと見極めて、イエスキリストにあるアブラハムの祝福に、アブラハムのこの行いに、アブラハムの従順に預かり、 イエス・キリストの皆と知性と命と栄光が保証する。この御言葉が保証する。その幸いと祝福を全部受ける皆さんでありますように。主イエス・キリストの皆によって皆さんを祝福します。アメン。
ですから道は非常にシンプルなんですね。離れることと留まること。何から離れるんですか？悪者の道に歩まず、罪人の道に立たず、あがける者の手につかなかったその人、そこも一切タッチしないです。はっきり言ってソドムゴモラの王たち、もう悪者の道に入って、罪人の道に立って、あがける者の座について、そうやって稼いだお金、そうやって稼いだ人間たち、人を泣かせて、人を貶めて、人生いくつも破綻させて築き上げてきた富、アブラハムはそんな、ものの、靴ひも一本たりとも、立たず歩まず入らずなんです、でそれで、むしろ自分はただ神様からいただく、もの、それによって養われていくんだ、アブラハムは固く決心していたんです。なんでそんな決心できたのか、痩せ我慢して決心した、そうじゃないんです。もういただいていたからです。もう、アブラハム、もう本土親戚父の家を出ました。でそれでこのカナの地に祝福の地に入ってきましたけれども、アブラハムも、じっとしていられなかったんですね。あ、エジプトがいいやって言って一旦エジプト、とどまるべき場所そこから離れてしまった途端にもういろいろひどい目にあったんですね。もう自分の奥さん、妹が、嘘をつかなくてはなりませんでした。嘘ついたら今度捕らえてしまいました、もう祈ったことでしょう。でそれで、奥さんって、神さんが返してくださって、でそれで再びもう、こりごり神さんがとどまれと言われた場所にとどまった、とどまって祭壇を築いた、礼拝した。書いてあるのはたったそれだけなんです。たったそれだけでその結果と何が起きたか、持ち物がおびただしく増えていったんです。アブラハムもそして一緒にいたロトも、もう互いが互いに持ち物が増えすぎてですね、一緒にいられないくなるほどそうなったんですね。ロト、もう本当にアブラハムについて行っていればよかったものをですね、なんかあっちの方、ソドムの方を見てみたら、なんかエジプトのように主の園のように潤っていたって、ということで言ってしまったんですね。もうソドムゴモラ、神様に忌み嫌われることをしていたって書いてあるのにもかかわらず、そこをですね見てみると、ああ、主の園のようだって、もう本当に肉に立っている人というのは本当にそういうふうに見えてしまうんですね。そういう人と決別しなければならない時が来たんです。アブラハム、決別する、もう最後の親類です、彼が決別、して離れた途端にですね、その縦横の祝福が与えられて、そしておびただしく増えていたんです。ロトはソドムの町に入っていってしまいました。でそれでその事件が起こったんです。あの4人の王たちが攻めてきて、もうソドムの中にロトもろともさらわれていってしまったんですね。でアブラハムは、本当にこの4人の王、また5人の王、その上に君臨するほど力強くなっていったんです。なぜ？とどまった祝福がアブラハムにあったからです。皆さんも礼拝するべき場所にとどまるべきです。また主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、そこにとどまり続けるならば、皆さんもどんどんどんどん持ち物が増えて、また勝利する、勝利者、ビクトリーになっていって、そして、分取りできるんですけども、しかしそんな、人を泣かせるような、そういう、悪者の道、罪人の道、そんなもんで得たものは靴ひも一本たりとも、もらいませんよ。むしろ私は神様からいただく祝福で、祝福されて生きていきます、そういうふうに言うんですね。
皆さんがね、清く正しく生きるときに不正な富が皆さんにね、こうやってくるんですよ。こうやって不正な方法でね、なんか儲かりそうな話がね、スーッと来るんです。皆さん自身が清く正しくね、イエス様に会ってその縄張りでね、イエス様のしきたりで生きようとしたときに、 こうやってきた時に、その誘惑をね、誘惑を皆さんがね、退くことができると素晴らしいですよ。アブラハム、退きました。退けば、本物が来るんです。いいですか？金曜日にね、この教会で、皆さんにしてみれば不思議と思われるようなことがあったんです。金曜日の、まあ、いつもの礼拝が今、9時から7時半に変わりました。そして大体11時半から12時くらいに礼拝が終わるんですけど、今ずっとマルコの部屋に置いて起きた、ね、その聖霊充満、ね、鼓動なった舌が与えられて、宣言した御言葉によって、御言葉の承認、宣言された御言葉が確かなことであるということを示すために、御霊とイエス様が私たちとコラボレーションして起こす、奇跡、印、不思議、それが起きますように、この天聖で始まりますように、日本全、ね、地域に広がっていきますように、イギリスのウェールズ、北朝鮮のピョンヤン、ね、アメリカのアズサで起きた。で、今、まあ、ちょっとした人たちはアフリカで起きてるとか言っているんですね。でも私はそれをちょっとね、信じがたいです。なぜかって言ったら、イギリスのウェールズにおいても、北朝鮮のピョンヤンにおいても、アメリカのアズサにおいても、聖霊が、もう大変なね、働きをしたときに、清めの霊だから、その街が清くなったんです。そこに住む人たちが清くなったんですよ。なぜ私がアフリカはちょっと認められないって言ってるかって言ったら、今も財布をポケットに入れて歩けない。ね？そしたら、これ果たして清い霊が支配したと思われる？信じていいのか？なぜ？世界的なこの聖霊の働きというのは全部清められる。もう、どれだけ清められたかって言ったらね、賜ってれば誰もわからなかった、ね、罪をもう公に置いて告白して、全財産をもう全部ね、失わなければならないほどの清めが起きたんですよ。ある方が子供をね、独立運動をするために子供を連れていけないので、子供をあるクリスチャンに預けて、全財産を預けて、それで行ったんですね。その方たちは死にました。全財産預かった、この方も大金持ちになったんですよ。その子供たち。まあもちろん面倒見ていますよ。だけど、その全財産を自分が預かって、今の財産がこの子たちのものだっていうことを言っていないんです。ね。その時に、その方が通っている教会でリバイバル聖会があったんですよ。何日何日何日をしても聖霊が来ない。ね。もう聖霊が来て病気が治って大変な騒ぎがいつも起きるのに、その教会ではそれが起きなかった。ということで、ね。これ悔い改めなければならない罪がこの教会の中に存在する。で、みんなで悔い改める。ね。祈りをずっと何日もしていたんです。もう耐えられなくなっちゃって、その教会の長老が、私が罪を犯したから、聖霊が来ないのです。と言って、自分が今持っているこの全財産は、今自分が面倒見ている、ね。肌から見れば、なんか、親がない子供を面倒見ているいい人みたいに見えんじゃん。実は、その親からの財産なんです。それを今まで私は溜まり込んでいました。この教会において、今、聖霊の働きが起きない。 ということは、私が長老の癖して、ね、こういう悪いことをしていたから、清い霊である御霊はこの教会にね、来てくださらなかった。だから、今回のリバイバル聖会が自分のおかげで全部ダメになりましたつって、大勢の信者さんの前で悔い改めたんです。それを言ったことによって、彼の財産なんかも跡形もない。そしたらね、悔い改めると聖霊が来る。ということが、そのこと以来に証明されてしまったんですね。だから、みんなが何をするかって、リバイバル聖会をすると、悔い改めないと聖霊が来ない。と思ってるから、もう死ぬ気で悔い改めるんですよ。だから、どうなったかって。足苗が起きる。ね、お師が口を開く。ものすごい、もう、働きが起きるんですよ。それで、北朝鮮の方は、ね、東洋のエルサレムという称号をいただいた。そんで、北朝鮮が共産化された時も、その共産化のもとにおいて、キリスト教が許されてない。で、信じるか信じないかの、このね、二択を置いて、信じるって言った人は全部殺したんですよ。その時に、小さい子供たちまでも、イエス様信じますって言って、みんな死んでいたんですよ。それでたくさんの殉教者、殉教者を出した。ね。聖霊が来ると、キリストを指定しない。聖霊が来ると、不正なことをね、自分から排除する。だから、イギリスのウェールズなんかは、ね、どうだったか。一回この聖霊充満された人たちの一団が、ね、この街を回るわけじゃないですか。回ったらそこは100年間、ね、飲み屋が立たなかった。聖霊は清い霊です。聖霊に満たされると人はね、自分の罪の性質がもう億劫になるの。辛い。ね。罪に対してすごく悩むようになる。やればポケットに入りそう。でも心が重たい。悩んだ末に罪からどんどん離れる。その決断をするようにいつも仕向けてくださるのが聖霊なんですね。金曜日にここで祈ってる時に、私は公の場において異言で祈ることはもうほとんどしないですよ。なぜかというと、わからない方が異言を聞いた時、あれはどこの言葉なんだろう。でね、派手なが起きると良くないからしないんですけど、その日は御霊からね、ずーっと異言で祈りなさい。で、私聞いたんですよ、御霊に。なんで今ずっと異言で祈るんですかって言ったら、異言でずっと祈って、あなたの異言の祈る言葉を通して、異言を授けなければならない人たちにそれを与える。ここで与えられる。ここだけじゃなく、ネットで礼拝をしている人たちも異言が願っていれば与えられるよ。ということだったんですね。それで私はもうずっともう嫌もなくずっと異言で祈りました。それで金曜日礼拝が終わって、最後ね、ちょっと報告があったんですよ。ね。下がもつれて異言をいただきました。礼拝が終わって、誰も私の周りにいない時に、ある方から、そういう、ね、報告をいただきました。それで私が言ったのは、主に栄光って言ったんですよ。主に栄光。で、いつだったのって言ったら、先生が異言で祈っている時です。それで、あ、御霊が働くっていうことは、もう私以外の人にも知らされたよね。その翌朝が素晴らしいんです。私に声が聞こえてる。なんとかさんが今起きて、 とこそこの礼拝を導きに行かなければならないよって。って言ってるのね。でもその人は言ってないよって。私に起こせって言ってるんです。だから私がこう言ったんです。まさかそんなことありえません。そういうことをする人じゃないので。これは私が皆さんに言ってるのは理由があるんですよ。聖霊が私たちに語った時に私たちの理性と知性。これは人から培ってきた経験上で私たちが持っているものなんですよ。ね？私たちの理性と知性、人から培った私たちの経験上で私たちが持っている理性、知性なんです。私の理性と知性は、その人が絶対に今までその人と関わってみて、礼拝があるのに、その礼拝を導きに行かないという、ね、粗末なことを絶対する人じゃない。ということなんで、いえ、そんなことありません。つって私、起こさなかったんです。もう、いないと思ったから。そしたらね、皆さんアラームを、こう、ね、ストップしないとずっとなるでしょ。全く同じこと。が聞こえてくるんですよ。私がそんなことありえませんって言って右に、ね、横になるわけなんですね。それでまだ早く起こせって言ってると、いやそんなことありえないって言って、まだそれを知ってるうちにね、私これ私起きて確認しないことにはずっとこの声に悩まされる。しょうがない。ちょっと本当かどうか確認しに行こうと思って確認しに行ったんですね。そしたらね、本当に寝てたんですよ、その人。そんで、その時に、ねえ、今日礼拝でしょ？あなた導くんでしょ？何時から？って言ったら、10時って言ってたんだけど、私が起こしたのに、まだ二度寝するみたいに、こう、やってたんです。まだ本気になって起こしました。起こして、何時からなのって言ったら、10時。私が起こしたのは、7分前。大勢が待ってるんだよ、礼拝のために。ね、7分前だよ。御霊はいつから私に声をかけてくださったかって言ったら、十分に間に合える時間に声をかけてくださったんですよ。でも、私がその人に対するね、今まで関わってきたね、その人に対するこの情報、理性、知性で私が持っているこの情報というのは、絶対に礼拝にね、ヘマするような人じゃないので、私はね、聖霊が私に言ってもそんなことありません。そんなことありません。で、右に左にね、こう、言ったわけなんですね。今これを言っているのは皆さんに、聖霊は助け主なんですよ。だから私たちが間違っているのは何かって言ったらね、足苗を起こすね、推しの口を開く、耳しの耳が開くね、こういった働きは聖霊の働きだと思って、奇跡印不思議だと思ってる。でも何々さんを起こしてね、今、礼拝を、ね、礼拝に生かしなさい、ということに対しては、それを奇跡、印、不思議として、ね、思わない私たちのこのところが盲点であり、ここは間違ってるよ、ということを、主は教えてくださった。聖霊は助け主だよって。願っていれば、こと細かくあなた方と関わって、ね、ダメだよ、やりなさい。ね、起こしなさい、生かしなさい、立て上げなさい、話しなさい。全部教えてくれるよ。でもあなたたちは奇跡、印、不思議として目を上げる、耳を上げる、口を開く、ね、手足を自由にする、病気を治す。それを奇跡、印、不思議だと思っているでしょ。日常の中に関わってくださる聖霊がいないことには、奇跡、大きな奇跡だと思っている人が立つこと、歩くこと、盲人の目が開かれて見えること、起きません。今回、一つの認識をね、主が変えてくださったこと、本当に感謝いたします。 それともう一つは、あ、今聖霊様と一緒にコラボレーションして、イエス様の御言葉の証人、奇跡、印、不思議の証人になるためにね、今取り組んでいることに聖霊様とイエス様が正確に答えておられるということを、今回の体験を通して主が教えてくださったんです。証明してくださったんです。先ほど私は言いましたよね、イエス様の縄張りしきたり、そこに留まっていればね、今度はイエス様ご自身が自分が主であることを明かさなければならない番だよ。2021年、私たち本当にもうイエス様の御言葉の証人ね、そして奇跡、印、不思議の証人にならなければならないということなんですけれどね、奇跡、印、不思議、これがいつ起きたか、イエス様の弟子たちがイエス様の御言葉を宣言した時なんですよ。イエス様の御言葉を宣言した時なんですよ。イエス様の御言葉を宣言した時、みんなが、何？十字架で死んだ？何？三日目に蘇った？そんなバカな、と言った時に、そう、人の認識がね、それを言ってる時に、主はね、そんなバカなじゃない、彼が言ったことは間違いなく本物だよつって、何をしたかつったらね、あの人を起こせてたんですね。あの人の目開きなさいと言ったんですよ。だから私がいつも言っていたのが、奇跡、印、不思議はダメだよね。見言葉があっての奇跡、印、不思議は事故がない。だけど、見言葉なしの奇跡、印、不思議、これにしがみついてしまうと、信仰は失敗してしまう。覚えてください。弟子たちは、見言葉を宣言しました。あざける群衆の中で、そんなのありえないって言っている群衆の中で、見言葉を宣言しました。そしたらね、彼らが言ってること本当だよって言って、ね、本当だよということを認識させるためにイエスの御名によって起きて歩け、イエスの御名によって開かれよ、この奇跡、印が起きたんですね。だから皆さんが本当にどっかに行った時に、主よ、この場所に必要な御言葉ください、主よ、この場所に必要な御言葉くださいと祈らなければならないんですね。金曜日、また不思議なことがもう一件ありました。パスタと私がテピリンの仕事をしていて、仕事をしていたらね、主がね、愛子さんのとこ行きなさいって言ったんです。そんで、あ、この辺で終わり、パスタ今から愛子さんのとこ行くよって言って行ったんですよ。そしたら、超パスタが吠えたのね。電話してから行った方がいいじゃないですかって言ったから、いやいやいや、いる。何を根拠に？御霊が行けって言ったから。だから電話もしないで行ったんですよ。マンションの前に行ったら、その郵便箱があるのね。ポスト。そこに、なんか誰かがちょちょちょちょって出てきて、物を入れて、パッと目があって、愛子さんなんですよ。ありゃまーつって。で、上がりました。上がって、お茶を出されて、それで、まあ、お茶を飲みながら、お話をしていたら、まだ一人で、ちょちょちょちょって来た。そんでね、来ていきなりに言ってるのが、いちじくの木の、ね、例え話について、質問をしました。そんで、え、なんでいきなりイチジクの木のね、例え話を、それを質問、ね、呪う話をするんだろうと思って、パスタがそこで、これはね、サンドイッチ構造でね、サンドイッチはパンが2枚でしょ、真ん中に挟まれているのが具だよね、ね、この真ん中に挟まれていること、これがすごくね、肝心要なんだけどね、イチジクの木が枯れたということ、ね、 その一本の木が枯れたということではなくて、その後に宮清めがあるよ。
まあ、真ん中がね、
ね。だから宮清めがあって、それでその話なんですよ。それで、その時に宮清めのためにね、鞭打たれて追い出された人たちが見栄えが良く、ね。そこで商売してもいいくらい、ね。保証も得ていた人たち。でも、主が追い出したんです。そんで、その話をしながら、私がね、いつか彼が行ってきたら言おうと思って言ったあることがあるんです。ね。そしたら、その話の後に、あることを私にポンと言いました。あ、今日か。と思って、その時に、いつか彼が言ってきたら私は言ってあげようと思ったことをバーッと説明をしました。それで私は帰ってくるときにね、あ、御霊は今日、このことのためにあそこに行け、愛子さんのとこ行けって言ったのだと思って、すごく感謝をしているわけなんですね。御霊は私たちが認めるときに喜んでコラボレーションしてくださる。ね。どれが認めることかって言ったらね、愛子さんどこ行けって言ったときに、ね。私は指定しなかったんですよ。行かなくちゃ。と思って誘ってまでいたんですよ。御霊が教えること、そこにはね、解決があり、助けがあり、立て上げがあり、癒しがあり、祝福があり、これなんですよ。今年の天聖教会のね、祝福は、御言葉を語って承認、語った御言葉を本当だよつって、聖霊がね、奇跡、印、不思議を起こす、そのような働きをする年なんですよ。もう一つ、アブラムのように、示されたその縄張りで、ね、主の仰せられたしきだりで生きて、アブラムのような祝福をいただいて、パラムの王から言われた時に、いやいやいや、靴紐一本。かっこいい。ねえ、靴紐一本だよ。9人分の財産が。ね、9人分の財産が靴紐一本だよ。そのような、ね、本当に、あまりある、ね、尊いこの祝福に預かる、私とパスタ、そしてこのインターネットで礼拝を捧げる皆さん、私たちの教会の皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
それでは、皆さんそれぞれが今祈っていきましょう。その祝福を得るために、本当に皆さんが出るべき、本当親戚父の家示されたと思います。そこから出て、そしてとどまるべきこの御言葉の領域の中、神様の縄張りの中にとどまって、そしてこの本当にソドムゴモラのその富なんか本当に靴ひも一本で、見られるまでに皆さんが満ち足りて祝福されるために、今それぞれが求めて祈っていく時を持ちたいと思います。それでは主の皆を呼び求めます。せーの、
主よ、
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 主よ、聖なる聖なる炭火を一人一人の口に当ててください。そして清くされて、清くされて、主よ、異なった舌を持つことができますように、異なった舌を持つことができますように、異なった舌で聖なるイエス様の御言葉を宣言させてください。御言葉の証人となることができますように、御言葉を宣言して、主よ、あなたの証人になった時、この語られた御言葉の主がこの主であると、主よ、あなたの奇跡、印、不思議を持って信じない人に、あなたの神であること、天地天皇であること、救い主であること、癒し主であることを、あなた自身が証ししてください。イエスの皆が崇められますように。主よ、異なった舌を本当に一人一人がいただいて、家族の前においても異なった舌で清い言葉を語ることができますように、温厚な言葉を語ることができますように、力強い言葉を語ることができますように、聖霊に満ちた言葉を語ることができますように、本当に必要な言葉を語って、全ての人々の心思いを解放していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。奇跡、印、不思議は主を信じない人たちに与えられている恵みの技であることを感謝いたします。主よ、私たちが御言葉を宣言した時、あなたが主を知らない知らない人たちに、主よ、奇跡、印、不思議を持って恵みを与えて、あなたが生きておられる神であることをあなた自身が明かすことによって、主よ、救われなければならない命が、家族が、まだ私たちの友人、知人が、同僚たちが、まだこの近隣にある人々が救われますように、救われますように、主よ、あなたが祝福してください。今年はイエス・キリストにあって、アブラハムのように、主よ、本当に本土、親戚、父の家というこの縄張りを離れて、そしてあなたの示された地において住み、その縄張りで、主よ、あなたと同居することができますように、その縄張りにおいて、主よ、礼拝してあなたと時を共に行くことができますように、住むことができますように、生きることができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスの皆が崇められますように、一人一人が本当に兄弟姉妹から愛されたアゼルの祝福に預かりますように、アゼルの祝福に預かりますように、主よ、喜ばれる一人一人の兄弟姉妹でありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。イエスの皆が崇められますように、イエスの皆が崇められますように、聖霊充満によるその印、不思議、奇跡が本当に豊かに豊かに明かされて、主の皆が崇められますように、イギリスのウェールズ、そして北朝鮮の平壌、そしてアメリカのアズサで主よ、起きたその聖霊充満を、この天聖教会、そしてエクレシアたちにあなたが与えてください。この礼拝を同じくして捧げる一人一人に与えてください。そして主よ、ここから始まり、そして日本全地域に主よ、本当に広まっていくことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。栄光の事業が主よ、本当に今起こされていることを感謝いたします。そのために働き人が与えられていることを感謝いたします。それが展開されていることを感謝いたします。主よ、あらゆる人物こと、そして企業が主よ、栄光の肥やしになりますように、栄光の肥やしになりますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたの力によって、あなたの力によって、本当に時代の商品となることができますように、一家に一本の商品となられますように、主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。エメスラインを本当に服用するその一人一人に、イエスキリストの栄光がその胡椒ロックに現れますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてイエスキリストの皆と知性と命と栄光によって、本当にイエスキリストにあって、あなたに与えられているその全てのことをも当てはめることができる、当てはめることができる、主よ、本当に知恵をあなたが与えてください。知識を与えてください。主の皆が崇められますように、主の皆が崇められますように、主よ、本当にメディア事業を始めたいです。そしてまだ教育事業を始めたいです。イエス様、あなたに栄光の礼拝を捧げる、その聖なる場所も欲しいです。主よ、あなたが与えてください。そしてイエス・キリストの皆と知性と命と栄光によって、 もうミリオンスマイル、この小夫妻がイエスキリストにあるこの栄光の働きを通して主の皆を褒めたたえることができますように、テピリン事業を生んで増えて地に満たしていくことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。食堂事業をあなたが祝福してください。主よインターネット事業をあなたが祝福してください。保険事業をあなたが祝福してください。そして食堂をあなたが祝福してください。イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、主よ本当に私たちが福祉事業を携わるとき、ピカイチのその事業展開をしていくことができますように、イエスよあなたが祝福してください。建築事業もあなたが祝福してください。イエスの皆が崇められますように、崇められますように、崇められますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。もろもろのことをたくさんあります。主よ私たちの手につかないところ、私たちの気づかないところをあなたがあなたの御霊を通して教えてください。そして余すとこなく完璧に私たちが成し遂げることができますように、主よあなたが祝福してください。主のなさる技を感謝いたします。今週も新しく主よあなたが天の扉を開いて祝福してくださり、必要な人物事を与えてくださり、そしてあなたの策を持って私たちを守ってくださり、そしてあなたの金銀が私たちに与えられて営業の事業に注がれますように、主よあなたが祝福してください。人をあなたが与えてくださることを感謝いたします。与えてくださることを感謝いたします。主の皆を褒めたたえること、人を与えてくださることを感謝いたします。共に展開していく人を与えてくださることを感謝いたします。共に夢を見て、そしてイエスキリストにある本当に夢を見る、そして実践する兄弟姉妹をあなたが余すとこなく与えてくださることを心から感謝いたします。この新しい一週間がイエスキリストにあって満ち足りた一週間であることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。
それでは賛美の390番を持って主を褒めたたえます。390番を賛美して後に、感謝のお祈りを捧げます。
立てよ聞かずや、主の角笛、
主の角笛、
いざ戦いの角で一層が、
角で一層が、
君が手につく、
好みなれば
苦もなすあだも何か恐れん。立てよ我が主の
力により、
神の鎧を
叩
く惑い、
御霊
の剣
打ち
果たして、物持ち場に勇み進め、立てよ戦は矢がで終わり、永遠の勝ち歌高く歌い、尽きぬ命の冠を受け、
それではお祈りいたします。主よあなたへの思い思いが捧げられております。あなたへの思い、これこそ永遠にかぐわしい香りです。どうかこの かぐわしい香りの一つ一つをあなたが豊かにお受け取りになり、そして本当に一人一人がこれから始まる一週間の歩み営みの中において、主よ、本当にコロナがはびこる、また不正がはびこるこの世の中において、出ていく先々において、その足の裏踏むところことごとく清い霊で満たされ、血の塩、世の光となっていく一人でありますように、勝利をもたらす一人でありますように、神の国の大使として、全権大使として出ていく一人でありますように、どうか一人一人がこの地上をすべ収める側になりますように、クリスチャンが世のものに収められることはなく、本当に御言葉に聞き従い、そして主よ、この三つの図から離れ、あなたの支配領域、あなたのその縄張り、あなたのその支配のその中において、あなたにあって整えられた歩みをしていく一人一人でありますように、また一人一人の本当にあなたを愛する心が豊かとされ、またあなたがなされた御業を本当にそれを喜び、心底あなたのなされた御業に感動し、ますますあなたを喜び楽しむ一人一人でありますように、地上において栄えたもの、富んだもの、美しきもの、力強きものでありますように、上位に入る一人一人でありますように、どうかリッチなものでありますように、またあらゆる害毒、また特にコロナから守られた一人一人でありますように、たとえ毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば病人に癒される、
アーメン、
その祝福に預からせてください。
アーメン。
どうかこの一人一人の中からあらゆる病、また痛み、またあらゆる患いを取り除いて、そして本当に健やかで健全でありますように、
アーメン。
この一週間が本当にあなたにあって前進する一週間であり、また本当に聖霊に満たされて御霊にあって歩んでいく一人一人、また、新たなる賜物をいただいて、御霊の豊かな賜物をいただいていく一人一人であります。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して後に祝祷いたします。姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。 聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同と共に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。引き続きそれぞれがしばし主の御前で祈る時を待ちましょう。